ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に引き続き地域政策学部准教授若林隆久先生に伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この夏は海外フィールドワークに出かけられたそうですね。
あ、はい、ゼミ生を連れてですね、有志の学生でイギリスのロンドンに 4,5 日ほど現地の時間で行っていました。
はい、8月中旬に行かれて、向こうは気候なんかどうなんですか？
あ、そうですね、こちらに比べるとだいぶ寒いので、北の方なので、まあ、それでも夏の盛りなんですけれども、やや肌寒くて、まあ、ただ現地の人は短い夏を楽しむということで結構薄着の方も多くてですね、そこはでも我々はもうちょっと気をつけないとという感じでした。
あ、やっぱりちょっと違う夏なんですね。
あ、そうですね、はい。
向こうに行かれてどんなことされたんでしょうか？
向こうでは、まあ、大学の助成も使っての海外研修ということで、ジェトロの向こうのロンドン事務所のですね、はい、方のブリーフィング、まあ、その現地についての解説なんかを伺ったり、あるいは、私の知人で海外に赴任している人のお話を聞いたり、まあ、現地の、まあ、ちょうどビール工場がアクセスしやすかったので、はい、ビール工場の工場見学をしたり、まあ、その他大英博物館とか、ブランドの博物館とか現地にあるものを見て回って、まあ、時に学生だけで 2,3 人ずつでグループでいろいろと見て回るということをしていました。
伺っていると、まあ、研究と観光がこういいバランスの感じがします。
あ、そうですね、どちらの要素も大事なのかなというのと、まあ、学生の目線でいうと海外が初めてっていう子もいるので、いろいろと見て回ること自体がすごい刺激になるし、まあ、成長のきっかけにもなるのかなと。
そうですね、ゼミの仲間とも絆が深まり、また後期も頑張れそう、そんな感じでしょうか？
そうですね、 4,5 日一緒にいると、まあ、国内の1泊2日の合宿、2泊3日の合宿でもそうなんですけれども、はい、より困ることが多い中でみんなで協力して、で合気も合わせればひょっとしたら1週間ぐらいずっと一緒にいるっていうのは、まあ、すごくチームワークを育んだり仲が良くなる以上に、すごくいい経験で仲間としても、まあ、成長できるのかなと思います。
ね、また今後が楽しみですね。
はい、
さあ、2回目の放送テーマ、 AI を活用したリーダーシップ開発についてです。このテーマを研究するきっかけは何だったんでしょうか？
はい、もともと経営学や組織論を専門にしていて、必ずしもリーダーシップや AI というものを取り扱っていたわけではないんですけれども、2016年度から日本生産性本部というところがやっている経営アカデミーの組織変革とリーダーシップコースという研修の講師として関わるようになりました。
はい、
そこでリーダーシップとの関わりができまして、大学での教育でも、まあ、それから研修においてもですね、まあ、教育の実践としてリーダーシップをいかに育てていくかということがテーマになってきました。
はい、
でそこでですね、活動をしている間にいろいろとどうやってリーダーシップを伸ばすか、人が成長するかっていう教育工学とかインストラクショナルデザインと呼ばれる分野にも関わるようになってきて、まあ、そういった、まあ、人の成長を支援するような、あるいはまあどうやって教えると人は成長するのか、その設計について研究するようになりました。
はい、はい、ここで AI が登場ということですね。
はい、そうこうしているうちにですね、縁がありまして、株式会社リフレクトというところなんですけれども、リフレクトという振り返りの支援共有ツールを開発している三好さんという方とお会いしまして、
はい、
でそこでですね、興味深いツールだなと、まあ、個人だけで学ぶのではなくて、はい、みんなで一緒に学ぶということで、ゼミで使わせてもらうようになりました。まあ、その後そのリフレクトにですね、チャット GPT が、発表された後に、そのチャット GPT を使って AI コーチという AI が、まあ、コメントとかをしてくれる、コーチングをしてくれるという機能が実装されたので、まあ、それを使ってですね、まあ、AI を活用した、まあ、リーダーシップの育成とか、まあ、AI がいるチームみたいなテーマを研究しています。
はい、 振り返りの支援共有ツールリフレクトについてもう少し詳しく教えてください。
はい、リフレクトというのは例えば Google Chrome とか、はい、Edge とかの、まあ、そういったウェブ上のブラウザで動くアプリケーションなんですけれども、はい、まあ、見た目としては、まあ、例えば Facebook とかあるいは X とか Instagram みたいな SNS と似ています。まあ、例えば職場のみんなで使うときに、まあ、そのメンバーで使う SNS というイメージでそれぞれの人が、まあ、1日の振り返りを投稿すると、まあ、Facebook とか X のタイムライン上のようなところに、それが表示されると、まあ、なので SNS と一緒で投稿したものがみんなで共有されるとみんな見れるようになって、場合によってはそれをコメントしてもいいし、まあ、見るだけでもこの人はこんなことをやっていて、こんな学びを得ているんだっていうことを見て学ぶこともできれば、
はい、
まあ、そこに対して例えば、まあ、同僚でもいいんですけれども先輩とか上司がコメントをつけてこんなことに困ってるならこうしたらいいよとか、
あ、
まあ、他にもこういうことをすればいいんじゃないっていうコメントやコーチをしてあげられますし、途中からはその AI というものがコーチをしてくれることもできるようになったと。まあ、人と AI どちらかということではなくて、まあ、両方ができるというのが、はい、まあ、With AI ということで、その開発された三好さんという方がおっしゃってるんですけれども、
はい、
そこが非常にポイントになってきている、まあ、少し注目を集めているアプリケーションツールです。
はい、ずいぶん気軽に振り返り、そしてその情報、思ったことを仲間と共有できるんですね。
あ、そうですね。まあ、もちろん書きたくないことは書かなければいいの で、
そ、 うです、ね、
そういう部分もあるんですけれども、まあ、ただ一方で意外と普通の世間話をしてもじゃあ実際に何をやってるのとかそこからどんな学びがあって次どうするのっていうことを共有する、まあ、チームで学習するとか共同学習をするっていうことはあんまりなされないので、まあ、それをさせてくれるツールでもありますし、まあ、逆に言うと今度こういうことをアクションしますっていうことを、まあ、例えば職場でこれしますって宣言するとやらざるを得なくなるというかという面もあれば、まあ、みんなからそれについてサポートできると、意外と思ったよりもお互い思ってること考えてることを話してないことは多いので、
ね、
まあ、そういったことを共有できるっていうのは非常になかなかないし大事なのかなというツールだと思っています。
ね、ありそうでなかったということでしょうか。
はい、
リーダーシップ開発におきましてなぜこのツールを使うことになったんでしょうか。
はい、リーダーシップを育てるときにもこの今までお話に出てきた振り返りとかあるいは、まあ、どんなことがあってそこから学びを得て次にどんな行動をするかっていう経験学習、経験からの学習っていうのはリーダーシップの開発においても、まあ、重要であるということが言われています。ですので、まあ、もともと導入したゼミがリーダーシップの教育に、まあ、かなり力を入れているということで、まあ、そういったところでまずはリーダーシップを育てていくっていうことに、まあ、これが役立つんじゃないかなということで使ってる中でリーダーシップに焦点を当てていきました。
はい、まあ、もうメリットはいろいろ分かってると思うんですけど改めましてこのリフレクトを使うことでのメリット、一方のデメリットというのはあるんでしょうか。
はい、メリットはですねやはりお互いの考えていることとか思っていることを共有することも少ないですし、ましてやお互いの経験、振り返り、学びっていうものを見るっていう機会も少ないので、まあ、そこから学べることっていうのは非常に大きいのかなと。それからもう一つはやってみて気づいたんですけれども、
はい、
まあ、特に学生なんかだとお互いに何をしてるかっていうのはすごい興味になるし、まあ、自分で投稿して見てもらうとか、まあ、あるいは他の人の投稿を見るっていうのがかなりツールを使うのにすごくモチベーションになってお互いに関心を持っててそこの関係性がで実際に知ることができるっていうのは、まあ、非常にいいところだったのかなと思っています。で一方でデメリットとしては、
はい、
もともと振り返りをするっていう習慣を持ってる人は少ないですし、
そうですね、
まあ、結構世の中で振り返りが重要だよっていうのも言われ始めているんですけれどもその時間やエネルギーっていうものを取れないと。ですので、まあ、このリフレクトを使っても使わなくてもなんですけれども、
はい、
きちんとした振り返りをすることはやっぱり難しい ので、まあ、そこを逆に言えばどうやってサポートしていくのかなと、私の立場で言えばリフレクトをうまく使ってもらうとか、まあ、そもそも使いたいと思ってもらうっていうところをどう設計していくかっていうのが大事なところだなと感じています。
はい、まあ、いろいろ仕事をする上でもっとより良くしていこうっていうのはさまざま課題があるかと思いますけれども、日本のこれからの社会はリフレクトが必要とされていくんでしょうか。
そうですね、まあ、リフレクトという個別のツールがっていうのはわからないですけれども、
はい、
振り返りとか経験から学ぶというのが、まあ、非常に重要になってきているのかなと。なんでかというと、まあ、いつの時代も言われてるんですけれども、変化が激しくて予測不可能で、まあ、何が起こっているのか解釈するのも難しい、まあ、そんな時代になってきているので、それぞれの人がじゃあここで何が起こったんだろうとか、でそれを個人だけでやるのではなくて、まあ、人は集団とか組織で動くので、それをみんなで共有するっていうことがとても重要になってくるのかなと。ですので、まあ、そういったことを時に AI コーチ、 AI と一緒に、まあ、最先端の技術を使いながらやっていくっていうことは、まあ、これからの時代必要になってくるのかなと思っています。
もう平成が終わりまして令和に入りまして、どんどんなんだか忙しくなってる感じがしますよね。
ああ、そうですね、まあ、簡単なことは機械や AI がやってくれるので難しい仕事ばかりが来るという、まあ、ある意味大変な時代になったかなと。
そうですね、まあ、形だけで振り返るのではなくて、まあ、うまくこうリフレクトなども使いながら人とのコミュニケーションだけははしょらないではい、うまく成長していきたいななんて感じますね。
はい、
はい、リフレクトがうまく使えそうな分野っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、やはりもともとビジネス向けに作られたものなの で実際使われている中で新人の研修というのが一番使いやすい入りやすいところだというのはおっしゃっていて、やっぱり新人の方が日々の経験っていうのをうまく活かすのも難しいし、まあ、新しいことはたくさんあるので、そこに上司であったり研修の担当者であったり AI がサポートしてあげるということで、まあ、新しく組織に入ってくる人の学びにすごく効いているようです。もちろんその新人同士の同期のつながりなんかを作るのにも役立っているのかもしれません。
今後もしかしたら人を育てるリーダーシップ、そういったところにリフレクトという言葉がたくさん出てくるかもしれません。覚えておきたい言葉ですね。さあ、2回目、今日の放送はAI を活用したリーダーシップ開発についてでした。ラジオセミナール、今回は地域政策学部准教授若林隆久先生にお話を伺いました。先生、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。